それでは、小数と分数の指導についてお話をしたいと思います。まずですね、次の、2番目の、シート見ていただきましょう。小数と分数というのがあるんですけど、どこが違うんだろうか。ね。それから、どうしてこれが2つあるんだろうかというところからお話をしたいと思います。次のシートを見ていくとわかりますようにですね、現在、あたの、ま、というか新しい学習指導要領では、分数は2年生から指導するようになってますね。で、小数は3年生から指導すると。それから、どちらもまた3年生で、発数処理として、導入して指導するという形になってますが、これも、かつては4年生だったこともありますし、3年生同時だこともありますし、以前はまた、4年生、ということもありました。戦後の、頃はですね、分数は、足し算まで小学校で、掛け算割り算は中学校という時代も、長くはなかったんですけど、ありましたね。ゆとり教育の頃に、分数の、掛け算割り算は難しいから中学校の専門の先生にやってもらった方がいいという意見もありましたけど、多分それは自分たちが多分そういう指導を受けた時代の人たちが特に指導された、主張されたんじゃないかと思いますが、自分が受けた教育を大体思い出してよかったなと思うのが人間の本性のようですけど、そういう時代もありました。現在は2年生からもう分数をやるという形に、なっています。そんな風に、分数と小数は、いろんな学年で、遅れて、教えられていますが、主としては、3年生でですね、かなり、2つを、から指導していくという形になりまして。それから4年生、5年生、6年生とですね、いろんな扱い、足し算、引き算、ね、小数から、5年生、6年分数というふうにですね、かなり、5年生、高学年になる従って内容が増えていくと、そういう形になっていると思います。で、ところでですね、次のシートに移ります。分数と小数はですね、どちらが早くから使われているんでしょうか。皆さん、分数と小数どちらが使いやすいというか、親しみがあるか、大体半々に分かれますね。分数としても言えるし、小数としても言えますけども。実は個人差はもちろんあるのもそうだし、国によっても結構違いますね。日本人はどちらかというと小数。日本人というか、アジアの人はどっちかというと小数を使うのがどうも好きみたいですけど。欧米の国によってはかなり分数をよく使う国もありますね。例えば、日本だったら、2割引き、3割引きとかね。そんなに言いますけど。アメリカの方だったら、3分の1オフとかですね。4分の1オフなんて結構分数使ったりしますから。国によっても多少そういうのは違うんですけど。まず、もう少しも国にもよらずですね、数学の歴史から考えて、分数と小数どちらが古いと思うでしょうか。まずね、すると、大体これも半分分かりますけども、同じ、3年生で教えるんだから同じぐらいじゃないかとかですね。いや、それは小数の方が簡単だから、小数の方が先じゃないかという意見もありますけども。実際見るとですね、次のシート見ていただきますと、分数はですね、非常に古いです。これは BC 1650年頃、エジプトのアーメスパピルスというのに初めて出てくるというふうに言われています。後でまたちょっと話しますけど、何をもって小数というか、何をもって分数というかというのも、多少そういう問題もあってですね、例えば6次進法の小数であればですね、これエジプトじゃなくて、バビロニアという数学、今のイランあたりですかね。ではもうかなり、それと同じぐらいか、それ前を使ってましたので、それを小数と考えるかどうかという問題もあるんですが、ちょっと、それは6次進法ですね。今の時計とか角度がそうですよね。その伝統ついでるんですが、今のような分数という意味として考えたら、これはやっぱ分数の方が古いです。で、そのアーメスという人はですね、パピルスの中にもうすでに こう、分数が載ってるということなんで。まあ、かなり古くから使っていたということになりますね。そう考えると、まあ、ものすごく古いですね。3500年以上前からもう分数は人類が使っているということになります。で、その分数はですね、次のシート見ていただきますと、こんな風にですね、単位分数の分解をやってるんですね。まあ、ちょっとこれ時間の都合もあるんで、あんまりこういうことやってると多分、時間のつなくなっちゃうとかと思うんですが、まあ、ちょっと、余談的なこと、話もしますと。まあ、現在でもね、単位分数というのは、まあ、から導入するというのは、まあ、普通なんですけど、例えば7分の5というのをですね、単位分数に分けなさいという問題が、このアーメスパピルスのさっきの、中に書いてあるんですね。で、まあこれ、もちろんやってみてもらってもいいんですけど、まあまあ、結構難しい問題ですね。これ中学入試の問題出てたりとかですね、そういうこともあるような問題ですが。まあどうやって解くのか、まあやってみてもらってもいいんですけども。まあ、またなんでこんな問題やったのかということなんですが、ただ、この問題がいいのはね、答え一つじゃないんですね。いろんな答えが出てきます。だから、オープンエンドじゃないんですけど、一通りではありません、答えはね。で、エジプト、次のシート見ていただきますと、エジプトの分数ではこうどうやって解いてたのかということなんですが、まあ、多分こうやって解いてたんじゃないかという説がですね、あります。まず、まあ、パンですね。エジプトは、まあ、ああいうピラミッドを作ったりして、すごいものだそうですね。私見たことはないんですけど、かなりのビルの高いところの、すごい建築作ったんですけど、まあ、そういうのを作るために、まあ、たくさんの人をね、動員したと思う。まあ、かつて奴隷だったんじゃないかという説もあったんですが、どうも奴隷じゃなくて、いわゆる、経済対策でやってたという説が最近ありますよね。まあ、不況対策じゃありませんけど。で、まあ、そういう人には、まあ、パンとかビールとかを配ってたと。で、パンが例えば、まあ、ここにあるように5個ありますと。で、その5個のパンを、まあ、チャパティとかいうらしいですけどね。まあ、パンの原型みたいな。で、これを、まあ、7人で分けましょうと。そうすると、まあ、7人で分けると、まず半分ずつ分けていきますよね。これで半分に分けて、半分ずつも取っていきましょうと。ということで、半分ずつ取っていくと。そうすると、まあ、7人で取ってですね、そこがあるように、半分ずつで7人取ると。あと、まあ、半分とですね、1個残っちゃうんですけど、それをまあ、7人ですから、これ、また4分の1分けたんじゃちょっともうどうしようもないんで、まあ、6分の1に分けましょうというですね。そうすると、これでまあ、7人取れると。で、残りですね。だから、残りの、もの、まあ、これが、3分の1になるんですかね。3分の1を、7人で分けて、21分の1と、まあ、この辺はまあ、大して問題ないかもしれませんけどね。まあ、そんな風にこう、分けていると。そういうことから、まあ、こういう問題やってたんじゃないかという説があります。まあ、ということはよくわかりませんが、まあ、なぜか、エジプトの、ではこういう単位分数分解といいますかね。そういうのをこうやってます。まあ、さらにちょっとこれ時間の差があるんで飛ばした方がいいのかもしれませんが、次のシートを見ると、まあ、そんなものなんで使ってるかって、多分そういうものが影響したんだと思うんですけど、まあ、アラブの17頭のラクダの問題ってありますよね。これ知ってる人も多いと思います。例えば17頭のラクダを3人の息子で分けるようにと遺言して、アラブのお父さんが亡くなりましたと。まあ、17頭ですからね。しかし、遺言に従って分けようとすると、息子たちは途方に暮れることになりました。遺言には、長男に半分、次男に3分の1、三男に9分の1のラクダ当たるとあったからだということなんですね。で、これはまあ、どう考えても割り切れないと。3人が困っていると、ちょうどラクダに乗って1人の、算数の先生が取り掛かったと。で、息子たちがその先生に相談すると、ラクダを気づくなく3人が、分ける。ましたと、先生はどのように分けたんでしょうという、こういう問題ですね。まあ、これは知ってる人もいるかもしれませんし、まあ、止めて考えてもらってもいいんですけども、次のシート見ると、これがまあ、答えになりますね。2分の1と3分の1と9分の1ですので、18分の17になるんですね。だから、まあ、先生は乗ってきた1等を貸すと18等になりますから、それをまあ、分ければですね、長男は9頭、それから次男は6頭、 で、3番は2と、ということで、これで次のシートちょっと見てください。18分の9たす6たす2で18分の17になりますのでね、先生は乗ってきた1等を貸して、余った1等を返してもらったという、そういうまあ問題になるわけね。まあこれ17等をですね、他のに変えるとかですね、あるいはこの遺言の2分の1、3分の1、9分の1他に変えてみてとかね、そのようにすれば、これ結構まあいろいろ遊べるんですが、まあちょっとそういう余裕もあるので、また興味のある人はですね、例えばこれ2分の1と3分の1、4分の1だったらどうなんだろうとかね、ちょっと3段あまりにもかわいそうじゃないかとかね、まあそんな風に、そうだったら何等ならいいかとかいろいろ考えて、もらうと結構面白いんですが、まあそれちょっと飛ばしましょう。時間の都合です。まあそんな風なこう、問題がまあ、本当の問題かどうか別にしても、多分こんな、まあ、クイズ的な問題をやりながらですね、こういう分数を使ってたんだろうとも、まあ、考えられます。で、まあ、次のシートを見ていただきますと、そこにありますように、まあ、分数っていうのは、まあ、古いんだと話しましたね。で、単位分数の分解をやってるんだってな。例えば、5分の2だったら、こんな風にというね、まあ、分けてんでしょうというような話をしました。で、まあ、このようにですね、分数っていうのはやっぱりこう分割の次のシートを見てください。分割操作としての意味がまあ強いんですね。まあ、分ける、ものを分けるという、意味が強いです。で、まあ、これ人類学者なんか言わせるとですね、人間だけがやる行為でですね、他の動物がまずやらない行為って、行動って何ですかっていうと、仲間にというか、物を分けるという行為だそうですね。分割する操作、分けるという行為は、人間固有の活動というか操作なんだそうですね。まあ、猿が分け合ってとか、犬がね、分け合って食べてたっていうのは、まあ、それはもちろん、鳥が親に、鳥がね、子供に餌やってるのはありますけど、まあ、あれは与えてるんだって、別に、まあ、分けてるというわけじゃないんでね。取り合うことはあっても、分けるってことはないけど、まあ人間はやっぱ分けるということをね、やりますね。まあ、そういう、まあ分けるという行為、分割っていうね、そういう操作と分数がまあ大変、まあよく対応してるのは、まあ確かでしょうね。半分に分けましょう。三分の一に分けましょうという。まあこれかなりの高度な知能だろうと、知的行為だと思いますけども。まあそういうものがまあ分数の背景にあったとしては当然考えられます。で、ただそれだけじゃなくて、分数っていうのは、その分割操作も表せるし、まあ、量としても扱えるんですよね。さっき、まあ、欧米でやって話しましたけど、ボクシングなんか、体重を、分数で表したりしますよね。なんとか3分の2パウンドとかってやりますけども、量を表すことももちろんできますね。7分の5リットルとかですね。そういうこともできます。だから分割の意味が強いんだけども、分割操作と両方も表せるという。まあ、それと理論に強いというのもありますね。理論的に整理されているということもあります。で、まあ、これもちょっと余談になるんですけど、分数は英語でフラクション。フラクションというのは、分けるという意味が強いんですけどね。例えばその、フラクション。これ、英語ではこれ、日本だと3分の2、まあ日本というかアジアではですね、3分の、まあ、分母から分子に読むんですけどね。英語だとこれどう読むか知ってますかね。英語とか欧米、まあ、ドイツ語、フランス語もそうですけど。これ上から下へ読むんですね。トゥーサーズと読みます。2の3番目というですね。トゥーサーズ。だからどうも比のようなイメージで捉えてるようですね。まあ、2対3のような感じですね。で、捉えてるようです。まあ、これはかなりね、分数の理解にはかなり影響を与えてますね。だから、アジアというか、中国とか日本とかね、そういう国では、分割分数としての意味が、やっぱり非常にこう、捉えやすいですね。3分の2、3つに分けて2つ分というのが分けやすいですけど、これ、トゥーサーズ2対3という上、分子から分母を読んじゃうとですね、これは分割という意味がなかなかこう捉えにくいんで、戸惑うと多いようですね。まあ、そういうことはあるようです。まあ、そんな風に、で、これがね、ちょっと面白いのが、三角比の時にね、日本人だったら、例えば、サイン、コサイン、タン、まあ、苦手な人もいるでしょうけど、S でとかね、C でとか、タンジェントは、本当にアルファベットで、 分子から、分母から分子なんで分かりやすいんですけどね。欧米の人はあれも、できませんね、あれ。サイン、コサインの定義が 怪しい人いっぱいいますよ。まあ、確かに分子から分母読むとちょっとしんどいだろうなと思うことがあります。まあ、それ余計なことも言いましたが。まあ、それが分数ですね。で、小数はですね、いつ頃からなのかということなんですけど、まあ、先ほどちょっと言いましたけどね、まあ、6次進法が分数と見れば、まあ、大体同じ頃なんですけどね。もっとむしろ早いぐらいかもしれないんですけども。しかし、まあ、それはちょっと特殊な、小数なんでね、まあ、小数に入れないというふうに、まあ、普通は考えるでしょう。まあ、先ほど言いましたけど、これは時間とか角度で今使ってますからね。まあ、無視していいもんじゃないんですよ。だから、我々このシュメール、バビロニアの数学を未だに継承してるんですね。時間とか角度ではね。だから大事なんですけども。ただまあ、今のような小数ですね。今のような6進法、10進法に基づいた小数。これは、また非常に新しいんですね。これはオランダのステビンという人がですね、まあ、16世紀、17世紀ぐらいにから使い出したと言われています。で、次の、まあ、シート見ていただきますと、これ、小数で、スコットランドのジョン・ネピアーという人だというね。これは全く今の現代の表記で、作る、まあ、だからすごく新しいですよね。だから分数が、と小数が、これの間で3000年ぐらいの差があるんですね。3000年も時代が違うというですね。それをまあ3年生が同時に教えているというのはなかなか面白いところなんですが、このネピアーという人はこれ、まあ、まあ、有名なのはですね、なんで有名ですかって、ティッシュペーパーですって言ってましたけど、あれ多分偶然の一番だろうと思うんですけど、対数を作ったことで有名ですね。小数と対数、まあ、対数、高校で学んだような、学んでないような人もいるかもしれませんが、まあ、ログのやつですね。まあ、計算が簡単になるというんで、まあ、現代のコンピューターに近いような大発明だったんですけど、まあ、それとほぼ同じということで、まあ、大変新しいね。で、なんでこの対数と小数が同じ頃かというとですね、実はこれは理由があってね、まあ、ログにはいくらかとかですね、まあ、サイン、コサインもそうなんですが、数表を作るときね、分数じゃめちゃくちゃ扱いにくいんですね。例えば、円周率3.141ってありますけど、じゃあ、円周率分数で表しましょうってのはなくはないですけど、7分の22とかありますけどね。これ、じゃあ、精度どうなんですかってなった時にね、小数だとまあ、小数単位まで精度はこのぐらいって言えますけど、分数だとですね、7分の20だったら精度どれぐらいって言えないでしょ。だから、扱いにくい、非常に。だから、そういう対数表を作ったり、三角表の表を作るときに小数がやっぱり便利だということで普及したんですね。で、なんでこんな便利な小数がですね、こんな遅いかということを、これちょっと、まあ、これもちょっと余談にはなりますけども、知っとくといいのでお話しますと、次のシート見てください。実は小数の背景になっているのは、十進位取り奇数法なんですね。十進法なんです。で、十進法っていうのは、まあ、十進法は、まあ、大体、まあ、十進法なんですけどもね。でも、英語なんか見ると、あれでしょ？10、11、12でしょ？これはフランス語でもドイツ語でもそうですけどね。フランス語なんかも二次進法に近いとこあったり、ドイツ語なんか途中で読む順序が入れ替わったりしてですね。ちょっと複雑なんですけど、ちょっと十進法と怪しいですよね。英語なんか、11、12、13、14で、なんか十二進法の、残りが残ってるような感じがしますけども。で、我々は中国の数学のおかげでね、十進法、十、十一、十二となってて、これ結構大きいんですね。日本、アジア系の子がなぜ算数が、だいたい算数の学力高いって言われて、まあ、実際国際調査でもダントツ上に行くんですけどね。まあ、これが大きいんじゃないかと人もいますね。きっちりした十進法を使ってますけども。まあ、十進法。それと、位取り奇数法ですね。位によって大きさを表すという考え方ですね。これは、すごいアイデアです、これは。まあ、大発明と言ってもいいですね。1で大きさを出してくるというね。だから、同じ1を使っても、1と10と100と1000で、どこに1を置くかによって全然大きさが違うという、そういう考え方が、まあ、位取り奇数法、十進位取り奇数法ですね。まあ、インド・アラビア数字というふうに言われます。まあ、これはインドで、今の表記法はですね、それの書き方はインドで作られてアラビアを経由して、ヨーロッパ入ってきたと。 で、ヨーロッパから日本に、幕末に入ってきたっていうのが、クライドル奇数法です。十進法はもちろん、知らない。昔の、漢数字ってのはこれクライドルじゃないでしょ？ 10 とか11とかね。で、それが、明治になって入ってきたんですけど、ヨーロッパでもそうでしてですね、ヨーロッパもかつての時計なんかでローマ数字ってありますよね。ローマ数字的にやってたんですけどもね。あれじゃちょっと計算がとても、難しい、筆算がね、しにくいというので、13世紀に、アラビアからこの奇数、インドから生まれたアラビアの数字がですね、入ってきました。それをやったのは、フィボナッチというですね、人だと言われてますね。フィボナッチ数列で有名なフィボナッチなんですけど、別にフィボナッチ数列を発見したことで有名というわけじゃなくてですね、むしろ、それはどうでもいいことで、一番大事なのはこの十進クライドル奇数、いわゆるインドアラビア数字を、ヨーロッパに紹介して、それを普及させたというですね、これは本当に大きな功績です。これによって、13世紀以降のですね、ヨーロッパの算数数学も大発展したと言ってもいいものですね。で、したがって、小数というのはこのインドアラビア数字になってますからね。これ抜きにはちょっと考えられませんので、これが遅かったと一つの理由です。で、次のページ見ていただきますと、この三学啓蒙という、これ13世紀の、中国の本ですね。これはですね、実はもう小数を扱ってるんですね。だから、中国のちょっと早いんですね、ヨーロッパよりね、小数を扱うようになったのは。さっきの16、17世紀だったけど、13世紀から使ってるわけです。で、今でも野球なんかね、何割、何分、何厘、何毛なんて言いますけど、あれはもともと小数の単位だったんですね。分、厘、毛、子、なんていうのね、微とかですね。そういうのが、使われてたようなんですが。そういう呼び方はあったんですけど、表記の仕方がですね、もちろん、インドアラビア数字じゃありませんでしたからね。インドで作られたのがなぜこの中国に来ずにですね、向こうのアラビアでヨーロッパ入っちゃったのかっていうのは、興味深い話であるんですが、これ余談ですけども、多分ソロバンが、非常に優秀なソロバンがですね、中国とか日本では普及しましたからね。だから、あんま筆算する必要もなくて、受け入れなかったんだろうと思いますけども。でも考え方そのものはですね、中国でもあった、13世紀からあったということなんです。おそらくその影響があって、アジアの人というかね、我々、中国とか日本とか、そういう人たちは、少数にかなり強いというか、少数よく使うんだろうなと思います。確かに、小数というのは次のシート見てください。波数処理ですね。半端の数を処理する。後で教科書で見てもらいますけども。そういうものに大変、便利な、表記の、数の表記の仕方なんですけど、測定に大変便利ですよね。ものを測ったときに、定規測ったときに、3点何センチとかですね。非常に実用的です。重さ測ったりね。体重が70何点何とかとかですね。大きさがすぐわかります。これ分数で表せなんて言われるとですね、ちょっと細かくと、大体半分ぐらいとかも大体しか表現できなくなりますけども。そういう、量の測定、量の表現に大変強い。非常に実用的です。小数はね。で、もう一つは、計算が簡単ですよね。足し算、引き算、掛け算、割り算、すべて、普通の整数の計算と同じようにできますから、小数点の移動だけ気をつければですね、大体同じようにできるんで、計算も簡単ということで、いいとこだらけなんですけどもね。で、ただ、小数がですね、ちょっとさっきの問題の、なんでこんなに300年、半千年も後になっちゃったかという理由はですね、さっき分数は理論的ということを言いましたけど、小数はね、実は無限の概念が関わってるんですね。あまり意識はされないかもしれませんけどね。例えば、次のシート見てください。例えば、1イコール0.9999というね、これは正しいかという問題があります。例えば、3分の1というのはこれ、小数で表すと0.3333とかになりますね。で、これ両辺に3かけるとですね、1イコール0.9999とかになっちゃうんですね。となると、1イコール0.999となっちゃうんですが、これ正しいですかというね。大体これ皆さん聞くとですね、ほとんどの人がやっぱ間違いじゃ、やっぱ違うものは違うでしょうというね。中には、 いや、あ、正しいとどっかで聞いたとかね。なんか、x イコール0.9とか言って、9倍して、で、引き算してやれば x イコール1になるからとかね。そんな中学校でやったことがあるとか。非常に数学は熱心に勉強した人はそういうことを言う人いますが。まあ、普通に考えたらですね、これ違うもんだから。まあ、それは間違いじゃないかという思うんですけどもね。ただ、これは実は正しいんですね。不思議なことに。で、なんで正しいかというと、これ、秘密は99点点点って3つぐらいでごまかしてますけど、これ無限に続いていかなきゃいけないんで、本来はね。で、3分の1は0.333ってこう、これしか表せないでしょ、これ。これ以外にちょっとどうしようもないでしょ、小数で表そうとしたらね。これも同じなんですね。無限に続いてるわけです。だからこれ、無限に続く数なんですね。で、そんなもん、このようにあるんですかという気がするんですけど、それ無限に続きましょうという、そのプロセス言ってるんじゃなくて、で、仮に無限に続いたら、これはどこに行きますかということを言ってるわけですね。そういう、こう、無限っていうのが、この世にないもんだと思っちゃったら、こう、ダメなんで、無限というものは、まあ、あると認めましょうと。この世にあると。で、あるとすると、その先はいくらでしょうというふうに今言ってるわけですね。で、これ、Q を無限にかけたとしたらですね、その先には何がありますかというと、それはまあ、1だという。つまり有限のものもですね、無限のプロセスとして表現することはできるんですよ、ということなんですね。で、その点点点の、その先、まあこれ収束と言いますよね。その行き先を、まあ、仮にそういうことができたとしたら、その行き先を1としましょうという、そういうかの考え方をしなきゃ。まあこれが無限の概念ということで、これが、まあ16世紀ぐらいから生まれてきたと言われていますね。で、まあそれが、まあ微分積分にもつながってくるんで、まあ、小数と対数と微分積分はだいたい同時代にできたというのはですね、これは実は不思議なことじゃなくて、それ無限というものに人類が受け入れるようになった、無限概念をね、無限というものがあるんだというふうに考えるようになっちゃったということが、考えるようになったということが、まあ、非常に大きな発展のもとになったということなんでしょうね。で、まあ、これちょっと余談なんですけど、ゼノンのパラドックスでご存知ですよね。まあ、アキレスという、まあ、早い次のシート見ていただきますとですね、神に追いつきますかという、もちろん実際には一瞬で追い抜いちゃうんですけど、まあ亀が、アキレスが亀の位置行った時は亀も持ってるわけじゃないからちょっと行くだろうとね、でそこ行ったらまた行くだろうというんで、これ無限に追いつけませんよという、まあ、ちょっと具体的に書いてます。まあ、これちょっと飛ばしましょう、時間の都合で。もう余談ですのでね。と思っちゃうんですが、実は、これはまあ、追い越せるんですね。この次のシート、見ていただいて、見てください。これはまた、皆さん時間のあるときに、まあ、興味なければ読まなくていいんですけど、興味ある人はちょっと見て、有名な問題ですからね。で、次のシートで。これ実はですね、それにしたと時間がもう止まってしまうんですね。時間、有限なものが、時間が有限になってしまっているということで。実はこれは、アキレスが亀に追いつくまでの時間、あるいは距離をですね、まあ、無限に分割してるだけなんです。だからさっきの equal 0.9、0.99とやってるのと全く一緒で、有限なものも無限のプロセスで表現できますよってことをまあ言ってるわけですね。まあ、こんなように、まあ、古代ギリシャでは無限ということを考えなかったんですけども、次のシート見てください。無限に対する近代の思想では、無限というものは、まあ、存在するもんだと。無限というのはあるんだと。人類が使えるんだと。人類の想像力があれば使えるんだというね。そういう人間の可能性というか想像力を大変信用した、そういうし、まあ、近代思想があるんだという話をまでです。ちょっと余談になりました。はい、次行きましょう。で、分数ですね、の話をちょっとしましょう。まあ、先ほど言いましたように分数は歴史が非常に古いんですけども、小数に比べてですね、これが、まあ、さっき言いました、相差を表すのと量を表す、両方表せるというのは大変便利なんですけど、便利である反面ですね、両方の意味を持っているというのは、学ぶ方からしたら複雑なんですね。から計算もですね、小数は、まあ、アラビア数字と同じように、整数と同じように計算できるんですが、分数はそうはいかないということでね、まあ、これ、先ほど言いましたように、便利さもあるんだけども、小数だね、ちょっとそういう無限の問題になったときに、必ずしも、 正確に対応できないというですね、そういう欠点もあるから、まあ分数の方が、そういう面では、正確に計算できるということはあるんですけど、まあそれだけ複雑だということになってくるわけですね。まあ皆さんも多分小学校の時とかですね、あるいは実用的なその、社会理科とか、あるいはその他のですね、測定の時は小数だったけども、だんだん数学になってくると分数しかあまり扱わなくなりますよね。まあそれなんでなんだろうかなと思った人もいるかもしれませんが、やっぱり理論的には分数が強い。ね、それだけまあ複雑性もあるということなんです。で、まあ、したがって、まあ、皆さんにもですね、まず分数をしっかり理解してもらおうということなんですが、分数はですね、そういう意味がちょっと複雑です。それをちょっと説明していきましょう。2年生の教科書ですね。教科書実は新しい教科書が4月出たんですけど、新しいかちょっと、いろいろ都合を持ってて、まだ手に入っていないのと。まあ、そう大きくは変わってないと思いますのでね、ちょっと古い教科書でちょっと間に合いませんでしたので。まだ手にも入れてない状態ですのでね、古い教科書で説明しますので、まあ、大きく変わってないので、これで、まあ、大丈夫だと思います。実は、先ほど言いましたように、分数は2年生で、導入しますね。2年生出てきます。で、まあ、こんな風に、ピザを、こうピザトーストっていうのは日本だけのもんだそうですね、これ。アメリカの人は驚いてましたけど、まあ、とかね、ケーキとか、このお好み焼きですね。これいわゆる、大阪のお好み焼きですね。まあ、このまず半分にしましょうというね、そういう、まあ、操作から入ってくるわけですね。で、次のシート見てください。こんな風に、まあ、テープを分けます。今度は3分の1もやるようになったんですけどね。前の、これは古いやつなんで、2分の1、4分の1しかないですけど、半分の1までしかないですけど、今3分の1もやってるようですね。まあ、これは分割の操作を表しています。これは分割分数と呼んでいます。まあ、もちろん操作分数という人もいるし、これは意味ですからね。数学的にきっちり定義されているもんじゃありませんのでね。人によっても違うし、考え方と違うのはあるんですけど、まあ、そこはちょっと了承ですが、あくまで意味ですからね。意味をどう捉えるかというのは結構個人差出てきますからね。そこは了承してくださいね。で、このまま分割分数というふうに呼んでいます。まあ、次見ると、4分の1、8分の1がですね、このテープを半分して、さらに半分にするとかね。そんなにして、元の大きさの、同じように4つに分けたら4分の1とですね。そんな分数があります。で、3年生でもまた分数が出てくるんですね。で、その時はどうかというと、またちょっと違います。さっきの分割とは違うんですね。先生、藤博人さんが、両手を挙げてテープ取りました。どちらも1メートルと次のような、端がありましたと。で、端の大きさ何メートルと言えばいいですかということで、この、まあ、端のことを端数と言います。で、この端数処理とこうに言いますね。で、半分でしたとか、3分の1でしたとこう言ってますよね。こういうのを、まあ、端数処理と言ってるんですけど、次のシート見てください。で、大きさは1メートルの2分の1、2年生で言ってますからね、2分の1になります。これ2分の1メートルというふうに呼びますというふうに次は、3分の1になっています。これ3分の1メートルですというふうに、次のシート見てください。31ですね。1メートルを3分の1等分しました。次の朝、それで何メートルと言えばいいですかということで、3分の1メートル。3分の1と2つ分を3分の2メートルと言います。これ、量を表してるんですね。で、3分の1のこのような数を分数と言いますというふうに、あります。で、2年生の時は2分の1や4分の1の数を分数と言いますと言ってですね、ここでは、またまあ同じこと言ってるんですが、違いがありますよね、これ。これちょっと気づかなきゃいけない。何が違うかって。まあ、これは比べてみればわかることなんですけど、2年生ではこれ言っちゃってすみませんが、分割という操作を表してますので、単位はついてないんですね。だから、ピザトーストもケーキもタコの部分、全部半分は半分だと。テープも半分だというね。そういう分数でしたけども、3年生の分数はですね、1メートルの リムズとかね、サムズと言ってます。こういう、まあ、単位がついて、量を表して、まあ、普通こういうのは量分数とこう言いますね。だから、以前言いましたように、分数ってのはこういう両方の顔を持ってるんですね。操作を表現するための分数と、それから、量を表すための分数ということなんです。で、まあ、小数はじゃあそういうことない。まあ、小数もないことはないですね。もちろん、0.5 とかね、1.2 倍とかですね。それ言いますが、これもどっちかというと小数を表してるんですけども。でもまあ、普通小数はやっぱりこう測定とか量を表すのに使うことが多いというね。そういうことなんですね。で、まあ、これから見てわかるように、まあ、ちょっと後でも話しますけどもね。まあ、量を表す分数が3年生で登場するんですけど、実は、3年生から今度は主流はですね、このほとんど量分数になってきます。量分数が主役にお料理出てくるんですね。で、次のシート見てください。分数の意味は、だからまあ、こう2年生で学ぶ分割分数と、それから3年生でも発想処理を元にした量分数と、まあ、2つあるということなんですね。で、分割分数と量分数は、まあ、これ同じことじゃないかというね、そういう人もいますけども、実は、微妙というか、かなり大きい差があります。で、この差をですね、なかなか理解しにくい面もあって、子供は結構戸惑ってます。もちろん中に先生も戸惑ってる人もいますけど、それがですね、かなり、明確に出てきてしまうのがですね、5年生で、割り算と分数というのがあるんですね。ここはいわゆる、まあ、この分数のことを、小分数とか呼んでるんですけどもね、まあ、分子がですね、分母よりも大きくなるような、子供の方がお母さんに大きくなるようなですね、まあ、そういう分数ですね、まあ、仮分数だったりするんですが、まあ、そういう分数の意味付けの知って大変まあ重要になってくると思うんですけど、仮分数じゃないね。仮分数、あれ、仮の分数じゃなくて、普通の分数だっていうね。小分数っていうのが出てくるんですが、小としての分数っていうのが出てくるんですが、そこのところでですね、こういう次のシート見てもらいます。重数を3等分すると1人分は何個になりますかという、そういう問題があります。で、まあ、2リットルを、まあ、3等分しますからね。皆さんだったら2割る3イコール3分の2リットル。あるいは、3分の1の2個分だからっていうね、あっさりこれ、小分数こうだよって出てくるんですけど、これ6年生の学力調査かなんか出てましたよね。で、だいたい、まあ、そうこうはなかったかな。3割ぐらいだったと思いますけどね。3割超えてたかもしれませんけど、これ3分の1と答える子が必ず出てきますね。で、ここもね、こんな教科書で203はなんていう式立てずにね、これ解かしてみるとね、まあ、ある先生がその点やってましたけど、ほとんどの子がね、これ3分の1リットルと答えます。これなんでかというと、それはそうだよね。3人で分けるんですからね。これさっき2年生でやった分割分数をしっかり勉強した子供はね、さっきの、トーストを思い出してもらうと分かりますけど、3人で分けるんですから、これ3分の1リットルだろうと、こう思うのはね、まあ、普通の考え方ですよね。で、じゃあというんでですね、これは、まあ、教科書もこの図で説明してありますけど、実際図でですね、まあ、こんなにやってですね、まあ、やろうと。で、2リットルいきなり分けるのはちょっと難しいんでね、1リットルずつに分けましょう。で、1リットル、こう書いてあるようにですね、打ち分けると、まあ、ここでは3分の1ずつになるとなってるんですけど、これが全部で6つのパートに分かりますよね。6つの部分に分かれますので。で、6つで、まあ、2つ取れるんでね。これ6分の2だったよね。だから、約分すると3分の1で、やっぱ3分の1でいいじゃないか、みたいな。そういうことを言う、子はあんまりいないでしょうけど、まあ、そういう考えも出てくるという先生もいます。ということで、ここで混乱しちゃうんですね。分割で言うと確かに全体3分の1なんです。3等分してるわけですからね。 だけど、ここで聞いてるのは何リットルですかと聞いてるわけですから、量で答えなきゃいけないんですね。だからこれ3分の2リットルになるんですけど、これをそんな難しく考えずにですね、ともかく2割、2リットルの3で割る2割3でいいじゃないかというんでね、だから3分の2だと、これ小を分数で表しただけですよというのが次のシートありますように、これ小分数なんですけども、こうやればそれ出てきちゃうし、そう言ってる子も多いんだろうと思うんですけども。でもここが分数と小数のかなり混乱が出てくるところですね。でも、ここ以前もね、結構出てくるところもあってですね、例えば2分の1と2分の1は1になり、足したら1になりますとかね、あるいは、5分の1足す5分の2は、5分の3ですみたいなところもね、あれ、10分の3と言ったりとかね、2分の1と2分の1は1になることもあるけどないこともあるなんて、これ完全に分割分数と混乱してるんですね。で、次のシート見てください。2年生で学ぶのが分割分数で、3年生で秒分数を学ぶんですよって言ったんですけど、これ何が本質的に違うのかってことなんですよね。もちろん単位がついてるついてないってことももちろん大事なんですけども、次のシート見ていただきますとわかるようにですね、さっきの問題考えてみるとわかるように、分割分数ってのはですね、もうケーキであろうが、トーストであろうが何でもあろうがですね、分割するものを1にしてるんですね。分割する対象が1なんです。で、両分数はですね、こう1メートル、3年生で1メートルに対してと言ってるようにですね、1度それは決まってるんですね。これ勝手に変えられないんですね。さっきのこの2リットルのジュースもそうですけども、1リットルに対して、どれだけですかと言ってるわけですから、こっちに持ってこなきゃいけないはずでしょ。1リットルの中で考えなきゃいけないんだよね。で、リットルというのは1リットルを単位にしてる。つまり、1とそれがこう決まってるわけですね。これが単位大きな違いなんです。1とそれも勝手に選んでいいのか、あるいはもう1とするものはもう与えられて決まっているのかというですね。これは大変大きい違いなんですけども。そこで、戸惑う子もいるんですね。で、またですね、人によってこの辺がね、いろいろ主張する人がいますね。例えば、分割分数なんかやんないよ。2年生でこの余計なことやってるからいかんのだと。量分数でやればいいんだというですね。量分数中心主義の人もいます。確かにそういうのもありますしね。あるいは、やっぱりちゃんと分割分数の違いを説明した方がいいんだという人もいますしね。今のようなのがいいんだという、いろいろ意見があるんですけどもね。これは結構分数の指導ではちょっと一つの課題ですね。この二つをどういうふうにこう、子供が区別して理解する。あんまりこれ、ぐだぐだと説明しても子供は多分なかなかわからないでしょうしね。で、分割分数じゃ余計なもんだからやらなくていいんじゃないかという意見もね、一見その通りかなと思う気もするんですけど、実はそんなこともなくてね、例えば次のシート見てください。これ分数の、割り算の意味を考えるところなんですね。だからこれ6年生だったと思う。6年生ですね。瓶にジュースが入っています。その瓶の3分の1はどれだけ当たりますかというのはですね、こういう分数なんですけど。これ割合分数というのを言いますね。分数の大、あの、まあ、第3用法をやったりして、割合として分数を使うというですね、そこに当たるんですけど、これは実は割合分数は分割分数と仲がいいんですね。だから分数の掛け算割り算を考えるときはむしろ分割分数の方がわかりやすいです。そうですよね。3分の、かける3分で3分の1にする、3等分もするとかね。2分の1かける2で半分にすると、で、3分で2つと、3つに分けて2つ取るとやればですね、大分わかりやすいんでね。これ量で説明しようとするとね、結構面倒な話になっちゃうんでね。ってことがあります。だから、確かに分割も便利だし、掛け算割り算の時は大活躍をするということなんですね。で、次のシートを見てください。分数の意味ということで、ちょっと話まとめますとですね、2年生で分割分数。例えば3分の2は、2年生ではそういうことはやる。単位分数しか使いませんけども。これ、あえてこれ意味で考えると、3分の2は3つに分けた2つ分という、そういう意味になってくるでしょうね。分割分数だと。で、3年生で量分数。で、単位がつく分数。で、5年生で小分数。小を表すための分数。で、6年生で、割合分数を扱うということになります。A は B の3分の2と。 よね。で、分割分数は割合分数と非常によく似ているというね。量分数は小分数と大変よく似ているというですね。そういうのがあると思うんですが。で、次のシート見てください。で、2年生でさっき言ってね、分割分数で、3年生量分数。4年生もですね、まあ、大体文章だと見ると、大体単位のついた分数が多い。まあ、考え方でほとんど量分数ですね。で、5年生も量分数、6年も量分数で、最後に割合分数が出てくるんですけども、まあ、ほとんど量分数なんですね。なぜ量分数が中心なのかというですね、ちょっと疑問に思いませんか。うん、なぜ量分数中心主義なんだろう。まあ、今の算数は、どちらか、2年生で分割分数やるんですけども、どちらかというとというか、まあ、どちらと言わなくても、量分数中心主義ですね。量分数中心に進んでいます。これなぜなんでしょう。まあ、これちょっとまた次回からね、まあ、理由があります、うん。なんとなくやってるわけじゃないんですね。で、まあ、最後にですね、ちょっと小数のお話もちょっとしておきます。小数はどういうふうに導入されているのかというと、今の、多分、経倫科の教科書は分数先で小数後になってますね。これ、まあ、同じ3年生でもね、小数が先の時代もありました。うん、小数先やって分数というのもあったりね。まあ、理論的に考えたら分数の先の方がいいんですね。分数、10分の1。小数というのは、最初言いましたけど、デジマルフラクションというのは、デジマルちゃんから、まあ、いわゆる十進法ということですよね。十進分数ということなんですよ。だから、英語で言うと。だから、十進法に基づいた分数ということですからね。まあ、分数やってから小数やるっていうのが理論的には、すんなりいくんですけど。ただまあ、小数のいいとこは、まあ何度も言いますけど、量を表すのに大変便利で、日常生活でも我々日本人はまあ小数よく使、結構よく使っているということもあってね。小数先にやった時代もありました。まあ、読み取り教育の時そうだったかな。うん。まあ、もちろん教科書によっても多少違ったり、学習指導要領の解説ね。あるいは小数先に書いてありますよね。だからまあ、どっち先にやるかっていうのはまあ、いろいろあっていいんですけど。で、次見てもらいますと、これもまた波数処理ですね。さっきよりは多少正確でしょ。さっきは、半分と三分の一なんで、波数が全部そうぴったりいくかなと思うんですが、今度は十分の一に分けてですね、いくらになります。多少話がこう細かくなりました。で、次の、シート、41枚目のシートを見ますとですね、左のページのポットの水の深さは2リットルと、橋下が10分の3リットルでしたと。橋下の大きさは別の式を調べましょうってんでね、0.1 と書くんだよと。10分の1リットルを 0.1 リットルと書きましょうね。というふうに書いたらね。で、10分の3リットルは 0.3 個分で 0.3 リットルです。2リットルと 0.、合わせた長さが 2.3 リットルと読みますというね。ここでもう、これもまあ、普通だとここ何が分数と違いますかみたいなことを考えてもらうんですけどもね。これ、なんと2.3 とかね、いわゆる分数でこれと対小数、対分数に近いのが出てきてるんですね。対小数という言葉、なくはないんですけどね。まあ、許可書に載ってませんが、2.3 とかなんとかいうのを使ってるんです、すでにね。だからいかにこの小数って、3年生の最初から出てくるんですよ。分数の対分数はですね、これは3年生ではやりませんね。4年生、過分数。とかね、そういうのになってから、出てきますけども。もう、小数の場合は3年生でもういきなりこの対小数が出てくるというですね、ことがあります。これはある、私はある先輩に、教えてもらって、ちょっと驚いたことあるんですけど、それぐらい、小数というのは、まあ、量を表すのに便利なんでしょうね。で、次にその、整数という言葉がね、ここでまた初めて出てくるんだね。0.012 のような数を整数と言いますっていうのが、初めて整数が出てくるんですね。これもちょっと驚きですよね。うん、で、しかもこれ0.12ってこれ、まあ、はっきりと嘘でしょう、これね。負の数が入ってませんからね。かつてはね、これ0.1234というのはこのも自然数と言いますよね。で、0が入れちゃった時ですね、これ何と呼ぶかっていうのは結構めんどくさいんで。かつてはね、全数、全部の数とかね、英語でフォールナンバーって、今でもフォールナンバーって言葉のアメリカ語じゃ載ってますけど、 言葉あったんですけど、今もそれ言葉なくなっちゃってめんどくさいっていうね、今も全部整数って。だから、小学校で整数は0から1。で、中学校あると負の数が入ってくるという、そういうふうな、こうなってますね。まあ、面倒だからそうしましょうということになったんですが、まあ、まあ、それはともかくとして、もう、小数の場合はもう対小数がいきなり出てくるというですね。まあ、だから、まあ、最初言いましたように、小数というのは量を表すのに大変便利だし、まあ、そういうことを中心に、説明しているということは知っておいてもらうといいと思います。はい。で、まあ、今回は、この分数、小数の、まあ、歴史とかですね、あるいはその意味を中心にお話をしました。これ、まあ、足し算、引き算、掛け算、割り算の話は、まあ、次回に回すことになると思いますので、このぐらいで話を終わりたいと思います。以上です。